おはようございます。先週の教区のティーンズのバイブルキャンプのために皆さんが覚えてお祈りくださったことを感謝いたします。私も家内も前日奉仕をすることができまして、少し私は体調を壊してたんですけども、なんとか守られてその役割を果たすことができまして戻ってまいりました。本当に感謝いたします。今年のティーンズはキャンパーというのは生徒ですね、20数名ですね。ちょっと礼拝があるんですね、やはり塾とか昔とかなんかで、ね、それからワーカーというのはですね、青年たち、このキャンプで育った大学生や社会人になったメンバー、青年たちがね、この期間有給を取ってですね、奉仕するんですよ。このワーカーが素晴らしいですね。そして信徒の方々の奉仕者、キッチンにも8名の方が加わってくださいました。また牧師たちが、キャンプは総力戦です。特別の先生方を、今年の先生が除いてですね、全員が参加いたしまして、それの役割を果たします。教区で一番大きな事業だと言っていいと思いますね。そして一番お金がかかる事業なんですね。総員でこのキャンプを毎年やってるんですね。しかもですね、他の教区はですね、もう早いところはね、1泊2日のキャンプで終わらせたりね、あれ大抵2泊3日なんですね。ところが京都教区はね、3泊4日、クリスチャン会月曜日から来るメンバーもいましたね。そういう人たちは4泊5日なんですね。こういうね、長いキャンプをこうやっているんですね。で、私たちの丹後地区からはですね、舞鶴福音も残念ながら西舞鶴も参加者は誰もございませんでした。ただ峰山が6名のね、この育ってきた子どもたちがまたワーカーが参加いたしましたね。本当にそれが幸いだと思いました。自分の教会の誰もが参加しているわけじゃないんです。だけども牧師たちがその期間一生懸命奉仕いたします。それはね、次の世代、若い世代も、自分の教会だけじゃなくて教区の若い世代も育ってあげるということですね。実際ワーカーたちの姿を見ますと、彼らは証しをし、司会をし、奉仕をしますが、本当に育っている、次の世代が確実に育っているということをね、見ることができますね。本当に、私9回目のこの奉仕でありましたが、9年前はあんなちょろちょろしていた子供たちがね、着実に育っていく、ある時に天気を迎えて本当にイエス様とお出会いし、またいろんなところで砕かれ、慰められ、支えられながらですね、それ内側が育っていることを見ることは本当に素晴らしいことだと、今週が、同じ個性の祈りで青年キャンプ、出会いのキャンプってなるんですね。なんていうんですか、申し込みが100名を超えたんですね。どないして泊まるんだろうかキッチンはどうするんだろうかと思いますが、もうやってしまえというような感じでね、やるわけで、私も送迎が足りませんのでね、送迎の申しで、出かけさせていただきます。どうぞこのような教区の技を皆さんも覚えてですね、お願いいたり、また私たちの教会からも何としてもね、送り出したい、そういう子どもたちに育てられるようにと願っております。感謝いたします。さて、今朝は大有志の癒しということでありまして、読んでいただきました列王記下の5章1節から14節まで、本当は15節18節、17節まで読むといいと思うんですけどね、いわゆる有名なナーマン将軍の物語でありますね。重い皮膚病、昔は雷と言われました。雷を含む幅広い皮膚病、重い皮膚病を患っておりました、この一人の異国の将軍が癒される、その神の何によって癒される、そういう物語があります。 スリアの軍勢の長ナーマンが勇士であったが雷病、重い皮膚病を患っていたとこあるんですね。そのことを知りましたナーマンの家の下女、まあ、彼女がイスラエルから捕虜となってスリアに連れてこられてナーマンの妻に仕える奴隷であったわけであります。まだ幼かったようです。この下女が気の毒に思ってイスラエルにいる預言者に会ってお願いするとその山を癒すことができるのにと言ったんですね。すぐさま妻は夫に告げますと、夫はナーマンは王のところに出かけてまいりました。これこれこういうことを私の家の奴隷が申しました。こう言いますとですね、スリア王はすぐにこのナーマンのためにイスラエルの王に依頼の手紙を書いてナーマンをイスラエルに使わすわけであります。ナーマンが銀10タラント、金10タラント、銀6000シケル、これは一つの村や町が買えるほどのお金、莫大なお金でありますが、晴れ着10着の贈り物を備えてこのイスラエルに出かけました。皆さん、救いということはですね、救いの物語というのは往々にして私たちが手にするわずかなもの、わずかな機会から始まるのだということなんです。奴隷の下女がたった一言、心から同情して、彼女はこの自分の国が侵略されてそこからですね、略奪されて連れてこられた奴隷だったんですけどね、心から同情してご主人様が、あのイスラエルの預言者のもとに行くことができたらいいなといったこの小さな証の言葉がきっかけとなってこの生の癒しの物語が展開していくわけでありますね。小さな奴隷の少女が主人を気の毒に思って発したその小さな小さな言葉からこの技が始まっているということがありますね。小さなことを私たちは癒しめないように、小さなことに忠実であるようにという教訓ではないでしょうか。イスラエルの王はこのナーマンの申し出に驚いてですね、特にこのスリアの王様のこの添い書きにびっくり仰天いたしまして着物を裂きます。人間の私がどうして重い皮膚病を癒すことができようか、私は神じゃないと言います。そしてこれはスリアが我が国に戦争を仕掛けるための口実であると警戒いたしました。それを伝え聞いた預言者エリアは使いを送りまして、その人を私のもとに来させなさいと言います。このようにしてナーマンはついに預言者エリアの家に期待を持ってこう出かけていくわけでありますね。しかしエリシャははるばる出かけてまいりました。このナーマンに会おうともしない、ただしもべを使わして、あなたはヨルダン川に下っていってその体を7度ヨルダン水に浸しなさい、そうすればあなたの肉は肉の身は元に帰って清くなるでしょうとこう言わせたのであります、ね、まあこの言葉にこの周知にナーマンが怒り心頭でありますね。いくら神の預言者といってもわざわざ外国から霊を尽くしてやってきたそのスリアの将軍であるこの私に対してこの非礼な対応は一体何だ、怒っちゃうわけですね。そしてもう帰るとこういうわけですね。ナーマンの怒り方は尋常じゃなかった。怒ってという言葉が出てまいりますけども、カンカンになっちゃったわけですね。もう癒しどころの話じゃないというんです。バントブレーナー。ところがですね、家来たちが賢かった。ナーマン将軍を諭して言います。バカ父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じられてもあなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれと言うだけではありませんか。ご主人様やってみられたらこういうふうに言うわけですね。エリシャの言葉に従うことをシモエたちは勧めました。ナーマンはこの部下の家来の言うことに一理あると思いまして、また何としてもこの山を癒してもらいたいという心で 自分の気持ちを入れ替えます。自分の心気持ちを翻すということはね、なかなか難しいことですよね。でもこれ大切なことですね。そしてナーマンが再びイスラエルに引き返し、ヨルダンにこう下っていくわけでありますね。ヨルダン川というのは、この私も行ったことがありますよね、あんまり綺麗な川じゃありません。キャンプでアド川の川遊びに行きました。アド川というのは綺麗な川ですね。本当に 川が広くてですね、本当に綺麗な川ですよ。澄み切った川です。アユがそこをさあさあと泳いでるんですが、みんな網持って追っかけるんですが、捕まりはしません。アド川に比べたら